If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、英語で言うといわゆるシューティングスター、ライジングスターと呼ばれるぐらいの今映画界で注目されているこの方でございます。9月13日金曜日より全国でロードショーされます、映画僕のお日様の監督、奥山博さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、お願いします。
この僕のお日様素晴らしいじゃないですか。
ありがとうございます。ご覧になっていただいた、
拝見しました。トロント国際映画祭にも出品決まったということで、はいはい、これオスカーへの前哨戦とも言われてますが、
言われてるみたいですね。
これいけるかもしれないですよね。
いやいや、どうなんでしょう。いやもう本当今年他にも面白い映画が、いろんな映画祭行ってるので、
はい、
まあ、全然自分ではもうどうか分かんないですけど、とりあえずトロント入ったのはもう素直に嬉しいですね。
そして先日開催された第77回カンヌ国際映画祭では、斬新で独自性の高い作品を対象とするある視点部門に、これ日本人としては史上最年少で選出されたと、カンヌいかがでしたか？
カンヌはもう楽しかったですね。キャストのみんなとも行けたので、まあ、メインキャストが3人いて、その3人と音楽作ってくれたハンバートの佐藤さん、まあ、揃って行けたので本当に幸せな時間でしたね。
奥山監督は実は史上最年少というのは常について回ってて、僕はイエス様が嫌い、これがサンセバスチャン国際映画祭で新人監督賞史上最年少です。
そうですよね。
すごいですね。
そうですね、まあ、多分昔 の、 そのフィルムで映画撮られてた時代よりも、まあ、若くどんどん撮りやすくは映画なってきてるので、まあ、安く撮れるようになってきてるだけに、まあ、そういう影響も大きいかなとは思うんですけど、それが22歳の時なので、もう6年前なんですよ。まあ、こういうふうに書いていただくと、自分はいつまで史上最年少っていうことにすがってるんだろうってちょっと
次は史上最年少のオスカーとか
なっちゃうのか。いやでも何にせよそういうふうに言ってもらえるのは、まあ、自分としては嬉しいことではあるんですけど、
今回カンヌには是枝裕和監督もいらしてて、是枝監督とは一緒にお仕事もされてますけども、
はい、
是枝さんが随分奥山さんのことは評価してるみたいですね。
どうなんでしょう、
ライバルとも見てるのかもしれないし。
いやすごく力になってくださる存在で一番尊敬してますね。
はい、ということでですね、今夜本当に世界が注目しています。映画監督奥山博さんを迎えしまして、最新作僕のお日様のお話を中心に伺っていきます。奥山監督、この後どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ドリームハート、
本当に僕このね映画素晴らしいと思うんですよね。
ありがとうございます。
この時にみんなに見てほしいですね。
ああ嬉しいです。
なんかね、一つ暖かい日差しが来るような映画だと思うんですけども、そんな奥山監督のプロフィールをご紹介させてください。奥山監督は1996年東京都のお生まれです。長編の初監督作品となりました僕はイエス様が嫌いで、第66回サンセバスチャン国際映画祭で最優秀新人監督賞を史上最年少で受賞されて、日本、フランス、スペイン、韓国、香港で劇場公開され話題を集めました。また米津玄師さんの地球儀、森七菜さんのスマイル、風鈴のパプリカ、乃木坂46の僕は僕を好きになるなどのミュージックビデオを監督しているほか、米津玄師さんのカナリアや星野源さんの創造のミュージックビデオでは撮影を担当されました。エルメスのドキュメンタリーフィルムヒューマンオデュッセイでは総監督を担当されました。ということで本当に華々しい経歴なんですけれども、この僕のお日様素晴らしいなと思ったのは、前回のね僕はイエス様が嫌いもそうなんですけど、はい、監督早いですよね。あるピンポイントでイメージが浮かんで作品作っていかれると思うんですけど、
はい、
この僕のお日様もある曲がきっかけになったっていうふうに伺ってるんですが。
そうなんですよね。 まあ、フィギュアスケートっていうのは僕自身、うん、まあ、7年ぐらい子どもの頃習っていたので、うん、まあ、それでいつか映画を撮りたいっていうのはもうあったんですけど、ただなんかこう思い出映像にしていくだけだとなかなか映画にならないじゃないですか、うんうん、それの時にどうしようかなってこう書いてはプロットを書いては消してっていうのを繰り返した時にかかって聞こえてきた曲が、まあ、ハンバートハンバートの僕のお日様っていう曲で、
それでもうこれで決まったと思ったってことですね。
そうですね、瞬時にファっていうよりはだんだんと繰り返し聞いていくうちに、あ、今考えてるプロットの主人公の少年はもしかしたらこの曲の僕なのかもなって、なんかこうふわふわ吸い寄せられていくような、
なんか天才としか言いようがないですね。
いやいやいや、もう本当に曲に助けられたっていうところですね。
このハンバートハンバートの僕のお日様は本当素晴らしい曲なんですけど、うん、でもスケートを扱ってるわけではないですもんね。
ではないですね、ないですし、歌詞にそのまま描かれてる描写、例えばロックが僕を待っててくれるとか、うんうんうん、あんまりそれに直接的なシーンがこう反映されてるわけでもないので、まあ、主題歌としても絶妙な距離感だなとは思ってますけどね、
はい、この僕のお日様、あらすじをご紹介しますと、雪の降る街を舞台に少しばかり喫音のあるアイスホッケーが苦手な少年拓也とフィギュアスケートを学ぶ少女さくら、そして元フィギュアスケートの選手でさくらのコーチ荒川の3人の視点で淡くて切ない小さな恋の物語が描かれていますということで、今回ね、桜役に中西キアラさん、
はい、
拓也役に越山啓達さん、そしてコーチの荒川役に池松壮介さんというもう素晴らしい役者さんが出られてるんですけど、うんうん、この3人のそのスケートのうまさってのはどんな感じだったんですか？
それこそ桜役っていうのはもうフィギュアスケートを本当選手目指して習ってるような役なので、もうこれはあのすごく上手な子でキャスティングしないと難しいなとは思ってたんですけど、まあなかなかやっぱ撮影をするとなるとこう学校休んでもらったりも出てくるじゃないですか。だからまあそれをこうやってくれる子ってなると、まあ決められた規定の中でにはなるものの、やっぱり事務所に所属してる子から探したんですけど、なかなかスケートやってる子がいなくて、もうスケートリンクに桜役というかヒロイン募集中みたいな張り紙貼って、
あ、そうなんですか、
はい、まあそれで応募してくれた子からなので、もうその子は女優さんを目指してるっていうよりも、あのスケート選手目指してる子からキャスティングしたっていう形だったので、もう本当に上手でしたね。
結果として中西キャラさん素晴らしいですね。
素晴らしかったです。
そして拓也役の越山啓達くん、うん、彼はスケートは？
は経験ありました、うん、が彼に関してはまあそれこそキャストの事務所からオーディションがあるのでよかったら来てくださいっていうところで応募してくれた俳優さんだったので、うん、まあ、俳優を目指してる男の子でお芝居もできましたし、醸してるこうなんですかね、雰囲気、その人が醸し出してる雰囲気みたいのがやっぱりキャスティングすごい大事だと思うんですけど、それがもう拓也にぴったりだなと思ってお願いをしましたね。
僕は実はあの前作の頃からんと思ってることがありまして、はい、主人公の男の子、監督に雰囲気似てません、
うん、あ、そうですか。
岡山監督になんか似てる雰囲気の子が主役やってるような。
そうですか。なんかこう、なるべく口数少ないけど、
うん、
何考えてるか、なんかこう想像したくなる感じの子がいいなとは思ってるんで、そう言っていただけるのは嬉しいですね。
そして池松さんはもう本当、はい、本当に素晴らしかったですね。
素晴らしい役者さんですね、本当に。
これ現場で実質上子供たちにもいろいろ演技指導みたいなことも池松さんがしてくださったと。
演技指導と呼ぶべきか、なんか本当にただ一緒に遊んでるようにも見えるんですけど、うんうん、湖でただただ3人で遊んでるようなシーンが出てくる
じゃないですか。これなんか2日かけたそうです
か。そうなんですよね。たった3分のシーンなんですけど、それに2日かけたんですけど、それが実はもう3人がピークで仲いいシーンなんですが、池松さんのクランクインの日だったんですよ、
うん、
まあ、まだ3人は全然仲良くないところでも池松さんも必死に頑張って話しかけて盛り上げて、どう見ても池松さんを撮らずに男の子の顔を狙ってる時でも池松さん頑張ってカメラの後ろで笑顔で笑って踊ってみたいな感じでも演出しながらお芝居をしてくれたっていう感じでしたね。
でも実はあそこに画面に映ったのは第4のスケーターがいたと聞いてますが
第4そうですね。
どなたでしょうか。
まあ、僕自身も一応滑りながら撮影をしているので。
これ監督すごいですよね。滑りながら撮影してってすごくないですか、
はい、そうですね。多分他にない、まあスケート映画っていうもの自体がほとんど日本にはないので、そもそもレアケースですけど、まあスケート靴を履いてっていうのはほぼないんじゃないかなと思いますね。
あの中西さんと越山さんはあの湖での撮影がよっぽど印象に残ったみたいで、うん、とにかく氷がゴツゴツしてて大変だったっておっしゃってましたが、
まあそれも普通の室内のスケートリンクに比べるとですね、うんうん、僕としてはまあ本当にこの自然の湖で凍ってスケートがまず滑れるんだってことに驚きましたけど、池松さんは逆に立っていやすいみたいな、ちょっとボコボコしていることで逆にツルツルしづらいっていうのが滑りやすいって言ってたんで、まあちょっとプロから見ると確かに滑りづらかったんだろうなとは思いますね。
でも監督本当に微妙な人間関係、今回はちょっと広い意味で言うと三角関係、
はい、
ちょっとややこしい恋の三角形みたいなことを描いてる、まあでも本当に淡い、
はい、
ああいうところがお上手ですよね。
ありがとうございます。
あの関係関係性っていうのはどのあたりから発想されたんですか？は
い、あ、まあ、いわゆる三角関係、男の子2人、うん、女の子1人とか、そういった、まあ、三角関係を描いてる映画っていうのは、まあ、好きなんですけど、うん、ただそれが恋心だけではなくて、うん、まあ、みんなそれぞれそれが恋なのか、憧れなのか、興味なのか、そもそも人ではなくそのスケートってものに恋に落ちてるのか、そういうのが本人たちも分かってないような、それゆえの淡さみたいのはチャレンジしてみたいなっていうのは、まあ、企画当初から思ってましたね。
ねえ、なんか寸止め感っていうか、その距離の置き方がすごいなと思って、うん、すごく尊敬されてらっしゃるというフランスのジャック・タチ監督とか、
ジャック・タチ、
ちょっとエスプリっていうか、
はい、
距離感みたいなのを受け継いでらっしゃるのかな。
いや、まさにストーリーラインのこう紡ぎ方みたいのはジャック・タチ監督はまた本当全然独特の、
あとロイ・アンダーソン監督とかね、
大好きですね。ああいう方々やっぱこう絵で伝えていくというか、ストーリーとかそこに出てくるセリフとかってよりもやっぱ絵でしっかり伝えていくって、そのパワーがやっぱり憧れていて、なんかそういうのはぐいぐい自分でやれるところは取り入れていきたいなと思っていますけど。
そして奥山監督といえばね、監督、撮影、脚本、編集までやっぱり自分でやりたい。
そうですね、編集をしながらやっぱ撮影してるところはあるので、映画まあ全てそうかもですけど、やっぱ音楽とかも特にそうです。やっぱこうタイミングというか間とかテンポってすごく大事じゃないですか。それによってそのテンポ感って本当編集によって全然変わってしまうので、まず自分の好きなテンポみたいのを作りたいっていうのはすごいありますね。
ということで皆さん、僕のお日様、今の日本において暖かい木漏れ日、日差しのような本当に素晴らしい作品で、これ誰が見てもね、何か得るとこある映画ですよね。
ありがとうございます。
そしてこの映画忘れてはいけません、もともと発想の元となりましたハンバート・ハンバートさんの素晴らしい曲、僕のお日様が流れるんですけれども、このね曲の魅力ってどういうとこなんでしょうか？
まあそもそもこの曲に限らずハンバート・ハンバートさんの魅力はやっぱりこう何か寄り添ってくれるというか、肯定してくれる、なんかこういう方がいいよとか、こういう風に目指そうぜじゃなくて、それでいいんだよってこう寄り添ってくれる感じがすごく好きで、ご夫婦でやられてるデュオですけど、ご夫婦が紡がれる音楽っていうのは本当に大好きですね。でその中でもこの僕の日様っていうのは、多くの人にたとえ吃音で悩んでらっしゃる方じゃなくても、何かこう思い当たるところがある、こう言いたいけど言えないっていう感覚ってみんなあると思うので、多くの人に届く曲じゃないかなと思ってます。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は映画僕のお日様の監督奥山博さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
前作の僕はイエス様が嫌いでもそうなんですけど、うん、雪の街の描き方が監督本当上手ですよね。
あ、嬉しいです。
でもずっと東京ですよね。
そうなんですよね、生まれも育ちも東京で、だからこそ子供の頃数年に一回雪が積もるじゃないですか、はい、そういう時の高揚感というのはすごかったですね。
これ自然光の使い方っていうか、自然光なのかどうか分かんないんだけど、はい、窓から室内に入る光の使い方を上手ですね。 あれって自然光なんですか？
あれはほとんど照明ですね。はい、
照明なんですかあれ。
照明ですね。4キロワットってまあ本当に一番強い光を12灯用意して、窓の数分だけ外から光を入れてますね。
あれは前作もそうですし、それからいろんなミュージックビデオとかでも、本当監督の一つの作風みたいな感じするんですけど、
う
ん、
いやそうですね、なんかこう物語の中に少し偶話性みたいのを入れたくて、うんうん、そうなった時にまあ一個前に作った僕はイエス様が嫌いという、はい、映画はまあ小さなイエス様が出てくるので分かりやすくあったんですけど、今回ってそういう分かりやすいファンタジーみたいなのないので、うん、どこかこう偶話性みたいのをどうやったら取り入れられるだろうと思ったうちの一つがやっぱ光というか、
うん、
照明でしたね。
そして監督の作品ってちょっとドキュメンタリー的な要素もある気がするんですが、
うん、はい、 まあ、是枝さんとかにそれこそ影響を受けた手法の一つでもありますけど、脚本を渡さない、今回拓也役と桜役とそのメインキャストのお二人には脚本を渡さずに最後まで撮影を行いましたね。
スケートのところもスケートがだんだん上手くなるとしか書いてないっていう、
そうなんですよね、情報が手元に、もう本当にすごい池松さん喋るシーンに出来上がってますけど、池松さんが喋るセリフ一つも書いてないシーンもあって、
え、
はい、だからもう本当に拓也が桜に恋に落ちた後にスケートを教え始めるときに、こうコーチとして池松さんが発する言葉の一つに、ブレる男は持てないぞって言いながら、こう軸がブレないようにアドバイスする、
うん、
もその一つも脚本に書いてなくて、池松さんアドリブで言ってくださったことがうまく、こうなぜ荒川先生は拓也にスケートを教えてるのかとか、いろいろ補完してくれてますね。
池松壮亮さんは将軍でね、子役でハリウッド映画に出てらっしゃるじゃないですか、うん、まあ奥山監督ももちろん日本映画ですけど世界を最初から見据えて作られてるってことで、どうですか、その、まあ、池松さんとこういう形で原爆を一緒して日本映画これから世界にどういくかってことについて、うん、まあ、作品を見れば伝わると思うんですが、なんかお考えになってることありましたら、
はい、池松さんはもうこの映画をやりますって言ってくださったタイミングが、脚本ができる全然前のもうプロット、うん、もう本当1枚か2枚のプロットの時に、うんうんうん、こんな映画作ってみたいんですよねって、なんか意見を聞こうと思ったらもう僕これ出ますって言ってくださったんですねだ、まあその時に池松さんといろいろ話してたことの一つが、やっぱりこうどうやって国境を越えてこの映画を届けていくかって、本当に遠くを見据えていらっしゃる方だったので、その視点にはすごく助けられましたし、まあ今も助けられていますし、もう僕としてはもう一人の監督だなと本当に思いながら、支えられながら一緒に作ってきましたね。
そしてあの車がいいですね。
あ、
あの車はどっから？
制作会社の方がとても仲良くしてる車屋さんがあって、その方に相談乗っていただきながら、もう本当に北海道のもう赤い川とか小樽とかも雪深いところ走ることになるので、僕がパッと浮かぶ車はなかなかそんなとこも走れなくなっちゃうよって言われてそれで車ボルボになったんですけど、すごい気に入っちゃって結局譲ってもらって今自分の自宅にありますね。
まさにドライブマイカーになってしまったってことですね
そうですね。
なるほど。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は映画僕のお日様の監督奥山博さんを迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。今夜ご紹介しました映画僕のお日様は9月6日金曜日から8日日曜日の3日間、テアトル新宿東宝シネマズシャンテの先行公開の後、9月13日金曜日より全国でロードショーされます。上映される映画館など詳しくは僕のお日様の公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っております。ぜひチェックしてくださいね。そして今夜はこの映画僕のお日様、こちらの劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。ということで、奥山監督、はい、この僕のお日様これから見るという方にメッセージをお願いできますでしょうか。
あ、そうですね、まあ、僕のお日様についてはもう本当今いろいろ森さんに聞いていただいたので、もし今お話したことでご興味持っていただいた方は、あの劇場に足を運んでいただけたらなと思いますし、何度かお名前出していただいた僕は家様嫌いって一作目がちょうど9月の6日からテアトル新宿で1週間だけ上映されますのでまあもう劇場で上映されるのはおそらくこれが最後かなと。
そうなんですか、そのうちだって大開口上映があるでしょ
ありますかね。まあ仮にあってもだいぶ後だと思うんで、よかったらやっぱスクリーンで見ていただきたい作品なので、そちらもチェックしていただけたらすごく嬉しいです。
はい、ぜひ皆さんご覧ください。奥山監督には来週もお越しいただいて、映画監督になるまでこれまでの人生どのようなものだったのかなどなど、奥山監督の素顔に迫っていきたいと思います。奥山監督、来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜は映画監督の奥山博さんをお迎えしました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました Dream Heart。 今夜は9月13日より全国でロードショーされます映画僕のお日様の監督奥山博さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。映画の空気感そのままの監督の空気感が本当に素敵なお話でしたよね。この僕のお日様なんですけども、 まあね、最近なんか日本はいろいろね大変なこととか不安になることとかあると思うんですけど、そんな中でそこだけちょっとお日様が当たってポカポカしてるような、そんな気持ちにさせる本当に素晴らしい映画だと思います。お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでぜひ皆さんご覧いただいてね、もうこの大変な時代ですけども少しでも元気になるような、そういうねひとときを過ごしていただけたらなと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内します。番組でご紹介してきました奥山博さんの最新作僕のお日様、こちらの劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も奥山博さんを迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。